77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの内上圭樹です。はい、というわけでやってまいりました。なやラジオ、今日は4月17日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日はね、私、スタジオね、スタジオというか農家バーなやを飛び出して東京都のね、卸売市場ね、太田市場に来ています。はい、初のね、東京ロケですよ皆さんね。まあ、とは言ってもね、声だけなのでなかなかね、こう伝わりにくい部分あるかもしれないんですけれども、なるべくね、伝えていきたいと思います。はい、で、まあ、この太田市場といえばね、まあ、多分こう日本最大の、青果市場だと思うんですけれども、まあ、私もね、まあ、ちょっと関係が、ね、ありましてね、野菜を売る仕事を、ね、していた時に、この、まあ、野菜売り場で、ね、働いていた時に、この太田市場から、届いた野菜をよく、ね、売っていましたし、であとね、まあ、作る側の、ね、生産側の仕事をしていた時もね、この太田市場に最終的に運ばれていきますとかね、まあ、そういったこともありましたので、なのでね、ここはね、こう前から知ってはいたんですよ。はい、でもね、来るのは初めてです。はい、で今ね、この太田市場の、ね、こう入り口あたりにいるんですけれども、この、ね、内部はね、録音しちゃダメなんですよ。はい、で録音しちゃダメでね、で撮影もダメということで、内部を、ね、こうちょこちょこ見ながら、で録音してもいいところに出てから、また、収録してお届けするという感じでね、皆さんにお届けしたいと思います。はい、では今からね、太田市場中にね、入っていきたいと思います。はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマ太田市場ということでね、東京都のにあります青果市場ね、太田市場からお届けしています。はい、今ね、中のね、青果部門を見学してきたところなんですけれども、もうね、まあ、分かってはいたんですけれども、物量がね、すごいですね。はい、もうすごい。ね、まず野菜果物の段ボールがね、もううずたかく積まれてね、そしてもうそれがね、もう島になってね、それがこうなんでしょう、なんかもう見える範囲すべてそのね、島で、ね、埋め尽くされているみたいなね、まあそういう感じで、で、一部はね、それがね、階層になっててね、で2階建てになってるっていう、ね、まあそういったね、ところです。はい、もうとにかく広くてね、で中をね、トラックね、あとフォークリフトでターレーっていうね、乗り物があるんですけれども、そういったものがね、ね、もう本当にね、何台もね、行き交っています。はい、でまあ、スーパーとかにね、勤めてた時はもう普通にね、こう見る野菜の物量とね、比べ物にならないくらいのね、こう物量の野菜を扱っているわけなんですけれども、ね、もう当然のことながらね、この、市場はね、もう規模が違いますね。はい、でもうね、歩き回るのもね、大変というかね、移動距離もすごく長いです。はい、まあ、そんな感じでね、見てきたんですけれども、ね、まあ、何が多いかっていうとね、何でしょうね、まあ、果物系がね、まあ、今の時間帯的にはね、多いかなというふうに思います。果物系はね、なんか多分ね、こうまだね、日持ちしやすいのでね、なのでこう時間がね、こう午後になってもこう残っている部分があるのかななんて、まあ、そんな風に思ったところです。はい、で今ね、こうすごくね、あったのがバナナとかね、パイナップルとかね、リンゴとかね、まあ、そういう系が多かったかなという風に思います。まあ、もちろん野菜もね、本当にたくさんあったんですけれども、なんかこう目立ったなというのがね、もう果物類がね、特に目立った感じですね。はい、でね、このね、太田市場ね、今私、屋上にある駐車場にいるんですけれども、ここね、羽田空港がめちゃめちゃ近いので、なので飛行機がね、しょっちゅう飛んでます。はい、で今もね、飛行機のこうジェットの音がね、もしかしたら聞こえてきてるかもしれないんですけれども、はい、あ、今聞こえますね。はい、ちょっと音が大きかったらすいません。結構ね、こう上をね、飛行機が飛んでます。 だからここ本当にね、なんかもう日本のね物流のねこう中心というかね、まあ、首都圏の物流のねなんか中心という感じがしますね。はい、でここに来る途中もね、ね道路ね、あのバスで来たんですけれども、道路に、ね、見える、ね、車が、ね、こう自家用というか、ね、乗用車がほとんどいなくて、全部でもうすごい大きな、ね、トラックばっかりでした。だからね、まあ、なんでしょう、なんかそういうところに、ね、今いるんだなという、ね、なんか今そんな実感をしてます。はい、で、まあ、野菜の、ね、の市場を今ちょっと見てきたところなんですけれども、これからね市場の人たちがで働く人たちが休憩したりね、であと取引したりするような、まあ、そういった場所があるんですけれども、そこを見学してでね、大田市場ね、こうお魚もあるので、はい、お魚の方もね、水産の方もね見ていきたいと思います。はい、というわけでね、今からまたそちらにね移動してで録音してもいいところにたどり着いたらまたね、ナイラジオ再開したいと思います。はい、では行ってまいります。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今ね見てきました関連棟というところとね、あと水産の、ね、方を見てきたんですけれども、関連棟はね何でしょう、なんかね結構会社のねこう事務所みたいなのもがたくさんありまして、で、そこでね、多分なんか、まあ、取引したりとかして、でそれが運ばれていくっていう、あここだったのかなみたいな感じでね、まあ、そんな風に思いました。であとはね、まあ、食堂もね、まあちらほらありまして、で時間帯的にねやってたりやってなかったりなんですけれども、まあ、やってるところがね、何個かあって、でそこでね、私食事をねしてきました。で今日食べたのがね、カツ丼とたぬきそばセットなんですけれどもね、まあ関東風の味付けだなっていう、そんな感じがしました。はい、でね、なんかお店はね一人でねまあ、調理から配膳までやってるところなんで、なかなかねこう待ち時間があったりとかね、まあ、そんな感じだったんですけれども、まあね美味しくいただきました。今ちょうどねジェット機がね上空を通り過ぎてるところなので、ね、ちょっと音が聞こえにくい分あるかもしれませんけど、すいません、なんか臨場感とか思っていただけたらと思います。はい、はい、今通り過ぎていきました。はい、で、まあ、関連棟ね、やっちゃば横丁っていうふうにね言われてる、書かれてるんですけれども、まあ、そこもね、まあ、そこでも録音というか撮影とか許可されてるところじゃなかったので、なのでね今ちょっと離れてね、屋上のね駐車場で撮ってるところです。はい、で何でしょう、まあ、今ね録音録画撮影がねできるできないのお話ね、させていただいてますけれども、まあやっぱりねここは何でしょう、なんかもう働く場所なのでね、働く場所を見学させていただくっていう感じなので、だからねなんかまあ、やっぱりいろいろ見て回ったりするのには、ね、もちろん制限があります。はい、でまあ、ただ ね見て回るのは、ね、本当に、ね、面白いですね。はい、もうね物量がね、まあ、一番最初に言いましたけど物量がとにかくすごいっていうのと、で、もう本当にいろいろな、ね、ものが、ね、集まってきてるっていう、ね、まあ、そういうものがあったので、だからね、見学はね、まあ、ちょっと遠くからっていう風になるんですけれども、なんか本当にね、そのスケール感が、ね、すごい伝わってきてね勉強になりますよ。はい、でまあね、ただフォークリフトとかねターレとかね、それがね通る走るところもちょっと通るので、だからそういうところはねしっかりね気をつけた方がいいと思います。ああまたねまた来ましたよジェット旅客機が離陸していってるところです。ああすいません、ちょっとね今一番ね音がうるさい時ですけれどもね、すいません今飛び立っていきました。あれはねタイ航空ですね多分ね、ねもうさすが羽田ですよ。もうね本当飛行機すごい多いんです。はい、まあ、私もこの後ねこの収録が終わったらもう、羽田からね長崎に帰るわけなんですけれども、まあ、そんなねところからねそんなところで、収録してお送りしています。はい、初ですね、初なんかね一度やってみたかったんですよ。はい、でまあ、市場の、ね、中から、ね、こう見ているものをこう見ながら中継ってしたかったんですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいかずに、ね、まあ、こういう形になってしまいますけれどもね。はい、まあ、でもとにかく物量すごいです。はい、で、今、ね、水産の方も、ね、まあ、ちょっと、ね、入り口くらいまで行ったんですけれども、注意書きがありまして、ね、それが、ね、セアカゴケグモが発見されましたという、ね、まあ、令和4年の、ね、注意書きだったんですけれども、それが、ね、こう貼ってありました。ね、それはね、タケノコとね、ブドウのね、箱に入っているのが確認されましたっていうことだったんで、今はね、どうなのかわからないですけど、なんか一時期ね、 ね、まあ、まさにあの令和4年くらいだったと思うんですけど、ね、あの問題になりましたもんね。はい、セアカゴケグモ、ね、噛まれるとね、まあ、呼吸困難になってしまうかもしれないという、まあ、そういうね、すごい毒性を持つ、クモですよ、はい、が発見されましたというのがありました。なかなかね、なんでしょう、なんかあとはあれもありましたよね、これも市場だったと思うんですけど、海外から入ってきたヒアリね、あれもねちょっと問題になったりとかしました。ヒアリはね、まあまあ、セアカゴコケグモと違ってヒアリは海外から入ってきたんですけれども、まあ、そういったね、まあ、いろんなところから物が集まってくるっていうところはね、もう本当気をつけなければいけないことがいっぱいあるんだなって、ね、ただね、物量すごいですし、なんか美味しいものが集まってきますから、わすごいなっていう感じですけど、もう気をつけてることね、すごいたくさんあるんだなっていうのをねすごい思いますね。はい、でね、ここではね、何でしょう、なんかこう遠目で見るだけではねわからないですけれども、衛生管理とかね、あとは病気の管理とかね、まあ、そういったものも厳しく、してるんじゃないかなというふうに、思います。はい、ではね、この後ね水産の方をね行ってみたいと思いますので、ちょっとね水産の方ね、もうここもね中からねお届けするということはできないんですけれども、こう見た後にねどんな感じでしたっていうのをね皆さんに、お伝えしたいと思います。はい、では行ってまいります。はい、というわけでお送りしています奈良城、今日は大田市場からねお伝えしているんですけれども、はい、今ね一通り見学を終えて、外に出てきたところです。はい、まさにね市場の、ね、入り口にいます。はい、ちょっとね交通量が多いので、なのでねちょっとところどころね、トラックのエンジン音とかね聞こえるかもしれませんけど、すいません、ちょっとさっきのね、わー、今もですよ、今もすごいすごいトラックがね、はい、今私の横を通り過ぎていったところです。はい、まあ、十分ね安全なところからねお伝えしています。はい、でねここトラックがねもうねもう何でしょう、なんか大きいです、大きくてね何台もあります。はい、私ね軽トラとかね、まあ、仕事でね乗ったりするんですけれども、まあ、当然ね大きさ違って、でね、まあ、2トンくらいのね もちろんあるんですけど、10トンくらいのものまでここね走ってます。はい、であとねコンテナですね、コンテナ市場のね中にはねコンテナ車ね来てないんですけれども、このね市場のね外側ねコンテナ車どんどん通ってます。はい、もうねもう物がずっと動いてますね。はい、もうすごい量動いてます。でまあ、ターレっていうね先ほど言いました電気で動く荷物を運ぶめちゃめちゃ小回りの利く乗り物があるんですけれども、それもねなんかねいろんなね、会社さんのターレがね走ってて、今ちょうどね今目の前をね黒猫ヤマトさんね、ヤマト運輸さんのね、ターレがね通り過ぎていったところです。はい、だからねもうここね、わあ、今もすいません、これはね廃棄物処理車がね今通り過ぎていったところです。もうとにかくもう本当すごいですよ。はい、でまあね何でしょう、先ほどね物量のねお話してね、で乗り物のお話今してるんですけれども、まあ乗り物の点ついでお話ついでにすると、フォークリフトの、ね、台数が、ね、まあ、とにかく、ね、すごいんですよ。はい、で、すごくてね、で 今ねガタンガタンって聞こえたのはね、これターレーです。はい、でまたジェット機が、ね、離陸していきました。はい、でそうそう、何の話かというと ねフォークリフト、ね、フォークリフトはね、まあ、ターレーは電動でね、でフォークリフトは、ね、エンジンなんですけれども、フォークリフトはねなんかどのフォークリフトもなんか燃料がね、燃料のタンクがねなんか増設されてるような感じです。はい、これどういう理由なのかねちょっとわからないんですけど、なんでしょう、なんかよくね戦闘機とかがタンクを機体の下とかね、翼の下とかにねぶら下げたりとかしてますけど、あれみたいな感じでフォークリフトの後ろにねタンクがねボコってね乗ってるわけなんですよ、なんか燃料タンクがね。でこれがねどういう理由なのか分かりません。これね基本後ろにね燃料タンクが増設されてます。はい、なのでなんかねこれ憶測なんですけど、なんでしょう、燃料の、ね、詰め替えを楽にするため、早く効率化するためなのか、それか燃料切れ、なかなか、ね、燃料切れさせないように乗せているのか、まあ、どういう理由かは分からないですけど、なんかね、もうそんな感じで、タンクがどれも独特です。おー、はい、今ね、今もね、大きいね、 トラックがね、通り過ぎていったんですけど、これ千葉県ですね。はい、千葉県。なんかもうこの関東のこう物流の中心という感じがしますね。はい。で、またこの後ね、こう市場をこう移動して、で、次にね、収録できるところからまたね、お伝えしたいと思います。はい。では番組にどうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日は大田市場からね、お伝えしているんですけれども、まあ先ほどね、お野菜果物見てきまして、で、あと、お魚ね見てきたんですけれども、はい、お魚の方はね、まあ、やっぱあれでしたね、なんでしょう、なんか大きさ的にもね、そんなに大きくなくて、で、物量もね、もちろんすごいんですけど、やっぱりね、こう、野菜果物の、の物量に比べたら、こう、面積的にはちょっと小さい感じでしたね。で、あとね、発泡スチロールの箱に入ってるので、なかなかこうね、見えにくいっていうね、まあそういうところがあったんですけれども、だけどね、なんでしょう、まあ扱ってるね、もう金額的にはね、もうやっぱ結構大きいんじゃないかなって、まあそんな感じがしました。はい。で、今ね、私どこにいるかというとね、忘れてました、すっかりね忘れてたらダメなんですけど、今ねお花の方に来てるんですよ。はい、お花ね、お花はね大田市場の、道路を挟んでね、ちょっとこう隔てたところにあるんですけれども、道路挟んで反対側みたいな感じの、ね、ところにあるんですけれども、まあ、ここもね見学できる感じでね、見学コースもねちゃんと作ってある感じです。はい。でまあ、ちょっと歩いてからね来たんですけど、なんかね、今ね入ってちょっと見てきました。はい、お野菜果物と、あとお魚と、なんかね結構いろいろね雰囲気が違いました。で、何が違うかっていうとね、写真撮影がね、あんまり厳しくなかったんですよ。はい。で、撮っちゃダメなところありますよ、もちろんありますけど、だけどね、こうフラッシュはやめてくださいとかね、はい、あとこう投稿しないでくださいとかね、まあ、そんな感じでね、写真撮影はね、まだね、ちょっと緩い感じがしました。で、あとね、野菜果物と違って、これいいなと思ったのは、こうお花のね、こういろんな品種とかね、まあ、そういうのを、ね、展示してあってね、そしてこう一般の人もねこう見れるように紹介してるっていうね、まあ、そんなところがね良かったなと思います。はい。で、今知ったんですけど、放送がね、今日放送があってる今日が4月17日ですよね。はい。明日ね、4月18日はねガーベラの日らしいです。はい。で、まあ、なんでガーベラの日かっていうと、なんかね、ガーベラがね、こう初めてこう日本にやってきたその明治のね、の出来事にちなんでるっていうのと、あとね、ガーベラがね、ちょうどこう4月のね、こう今くらいに、旬を迎える、ね、出荷のピークを迎えるっていうことと、それとね、まあ、語呂合わせてね、良い花の418で、良い花の日にちなんで、ガーベラの日らしいです。明日ガーベラの日ですよ、皆さん。ね、ガーベラ皆さんどうですかね、好きですか。はい。で、ナイラジオのなんかこう冒頭みたいな感じになってきましたけど、まあ私ね、まあガーベラね、もちろん好きなんですけど、このね、大田市場ね、のこのお花のね、この場所に来て、初めてね、ガーベラのね、種類がね、こんなにいっぱいあったんだなっていうのにね、気づきました。まあ、お花ってもともと品種改良が結構盛んなので、なんか種類はね、結構多いんですよ。はい。で、前なんかの時もお話しましたけど、なんかお客さんからね、品種改良が最も盛んな、作物って何ですかって聞かれたことがあるんですよね。はい。で、まあ私は大雑把ですけど、やっぱお花だと思いますって言ったことがあって、で、お花がね、やっぱね、一番ね、登録品種ね、品種がね、登録される数がね、やっぱ多いんですよ。はい。まあそれだけではね、わからないんですけど、まあ一つのね、指標っていうかね、になるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ね、ガーベラね、種類がね、本当にたくさんね、展示してありまして、なんかね、品種名がね、なんか可愛らしかったですね。なんかね、いちごミルクとかね、はい、あとはね、なんかオレンジケーキとかね、バナナケーキとかね、なんかそういうね、美味しそうな感じのね、で、美味しそうで可愛い感じのね、まあそういう品種名がね、すごく多いなっていうふうに思いました。はい。なんかね、お花系ってやっぱなんか品種名がね、おしゃれで可愛いですね。はい。なんかそれぞれのね、なんかでね、こう結構変わってくるような気がします。はい。なんかね、もう 意外とね食べるものの方がね味も素っ気もないようなね、まあ、そんなね品種名が付けられたりとかするんですけど、お花がね意外とね美味しそうなね、なんか甘い感じのね名前が付けられてるというのは結構あります。はい、あとはアジサイもそうでしたね。はい、アジサイもね今ねこの、まあ、季節を迎えるからというのもあるんでしょうけど、このね大田市場ねすごく展示してありまして、でねなんかまあ長崎もねアジサイすごくねこう有名というかねよく生えて、咲いてるんですけど、なんかね大田市場にあるやつはねなんか多分ねこう珍しい品種で、新しい品種とかねなんかそういうのがねこうなんでしょう、もうなんでしょう、こう皆さん見てくださいっていうね、もうそんな感じでね、展示してあってて、あやっぱすごいなって、思いましたね。はい、あとはねカーネーションね、カーネーションもね本当にねいろんな種類がね、あります。だからね忘れてたとか言いましたけど、大田市場の中でこのねお花のところはね結構ね見応えがあるかもしれません。はい、あとねセリのね仕方がね違いました。はい、セリはね大田市場 のこのお花のところだけはね、セリはねこう、セリをする人がねこう座ってねコンピューターを使ってセリができるようにねなってるんですよ。でそのね現場もね先ほど見させていただいて、これはね農産物のねオークションというよりね、なんかね中古車とかね、はい、なんかそういうののねオークション会場にねすごく似てるなと思いました。はい、牛とかもそうですよね。まあ、そんな感じでねこうすごく似てるなって思いまして、なんかね、まあ、そういうところがね同じ農産物でもお花はなんか違うなっていう風にね思いましたね。はい、でねあとねやっぱもう本当にねもう全体的にねなんかやっぱ華やかです。はい、お花のね市場だから華やかね、まあ、そんな感じです。はい、だからねなかなかねこのお花のねところいいですよ。はい、でまあやっぱりねまあとはいってもねこう仕事をする場所なのでねこう何でもかんでもねこう見られるってわけじゃないんですけれども、意外とねこのお花のところはねこう結構ね働いてる人の近くでね、見られるっていうね、まあ、そんな感じがしました。はい、で、まあ、これでね私ね大田市場のお野菜果物ね生花ね、そして水産ねお魚、はい、そしてお花をねこう見て回ったわけなんですよ。はい、もうね大田市場ねもうこれでね、おしまいだと思います。はい、で今からねこの大田市場ねこう周辺をねちょっと歩きまして、そして苗ラジオね、今日の番組を締めさせていただいと、締めさせていただきたいと思います。というわけでね、今からねこう市場を出てねちょっと周辺をね、散策したいと思います。はい、では番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤの納屋ラジオ。
はい、というわけでお送りしています納屋ラジオ。今日はね大田市場からねお伝えしてきたわけなんですけれども、まあ、今はね私はね大田市場ね、まあ、お野菜、果物、魚、お花、まあ、大体その全部をね回ってから、そして、今ねモノレールの駅のね前に来たところです。はい、このね、まあ、東京モノレールね、まあ、これでね羽田までね、行けるんですけれども、まだねちょっと時間があるので、まあ、この辺散歩してからね、そして長崎に帰ろうかなと思うんですけれども、はい、もう今日はねなんか本当もうねいい見学ができましたよ、ね、前からねずっと行ってみたかったんですけどね、はい、やっと行くことができました。はい、もうね、まあ、やっぱりのスケール感がね、違うなというような、まあ、そういう感じです。はい、でまあここがね、結構交通量があるところなので、なのでね今ねこう目の前もねもうトラックがねどんどん通ってるところです。はい、で、できればねこうもっと静かなところからねお送りしたいなって思ったんですけれども、もうこの辺りがねもう大体もうそういうところばかりで、そういうところばかりで、あとねこう建物の中でねなかなかこうやって録音することができないので、なんですいませんちょっと臨場感重視でね、お伝えしてきましたけれども、今日はどうでしたかね。まあ、ちょっとねところどころ聞き取りにくいところはあったかもしれませんけど、まあそんなところはね、また次回以降のね苗ラジオでもまた補足しながらねこう皆さんにお伝えしていきたいなっていうふうに思います。はい、でまあやっぱりね何でしょう、なんかナイラジオリアルな、ね、発信をしたいなというふうに思っているので、なので、ね、今日こんな風に、ね、大田市場から、ね、皆さんにお伝えできて、ね、本当良かったと思います。はい、でまあね、まあ、こうやってこう、まあ、東京とかね、まあ こうまたねこう出張中からもね出張先からもねこうやってお届けできたらいいなと思うんですけど、まあ、今回の出張はね、まあ前回ねお話ししたようにねアグリファクトの出張だったんですね。でアグリファクトの出張 で東京大学名誉教授のね唐木秀明先生とお話をしてくるっていう、まあそんな出張でした。はい。でまあどういうのかというと、まあ、まあ主にそうですね、まあ食の安全とかね、はい、食品安全とか、あとはまあそれをこう科学的にどうっていうね、まあそれをこう皆さんに、まあ動画でお伝えするっていうのはそういう企画だったんですね。はい。で私はそれのインタビューアーとしてね、読んでいただいたわけなんですよ。はい。で、まあね、せっかく東京に来るならということでね、まあこんな、太田市場を見て、そして苗ラジオもね、お伝えしたいななんて、まあそんな風に思って、やったところです。はい。まあ今回ね、結構ね、実のある出張だったと思いますよ。はい。まあ、やっぱり専門のね、先生のお話もね、もう本当ね、勉強になりますね。で、それをね、こんな風にね、苗ラジオでもね、こう皆さんにお伝えできるっていうのはね、もう、なんでしょう、なんか、そう、お話しするね、材料もね、たくさん仕入れることができてね、本当良かったと思います。はい。で、また明日以降ですよ。明日以降、来週以降か。来週以降の苗ラジオはね、またいつもみたいに、その季節の野菜や果物をね、テーマにお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。さあ、もうね、もうそろそろね、こう、お別れの時間になってきたわけなんですけれども、まあ、この後ね私は大井競馬場をねちょっとね見ていこうかなっていうふうに思います。はい。大井競馬場ね、競馬をするわけではないです。競馬をしたくて、ね、行くわけじゃないんですけど、この大井競馬場ね、私少し前にねテレビ CM でねエキストラで出演させていただいたんですよ。はい。でね、まあ、ロケはね長崎だったんですよ。で長崎のね路面電車と一緒になんかこう映るみたいなね、まあそういうロケだったんですよね。はい。で、まあ、どんな感じのね CM になるんだろうって楽しみにしてたんですけれども、その CM ね実際ね見ることなく終わってしまったので、はい、だからねなんか大井競馬場ねなんかすごくねこう身近に思ってるんですけど、なんかねその CM を見る機会がねなかったっていう感じでね。はい。でもねこう自分にとってねこう身近な場所になったので、今からねちょっと 見に行ってみようかなと思います。はい。ちなみにねこの競馬ってね私やったことないんですけど、なんかこれもね管轄というかあれが農林水産省らしいですよね。はい。でなのでもしかしたらねなんか今後ねこう農業関係でね競馬をねこうテーマにねお話することもあるかもしれないですよね。はい。農林水産省さんともなんかちょっと今ねつながりもねこうぼちぼちできてきたので、まあ、そういうことも今後あるかもしれない。はい。ないかもしれませんけど、はい、というふうに思ってるところです。はい。それではね、今日の苗ラジオはね、いつもと違って、ね、東京都にあります、ね、太田市場から、ね お伝えしてきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。ね明日はガーベラの日ですよね。ガーベラの日、ガーベラね、ぜひね飾ってください ね、まあ、いろんな種類ありますよ。はい。というわけでね、今日も、出張苗ラジオ最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー苗の内上圭司でした。この後私は長崎に戻りたいと思います。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.